皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話をしていくラジオです。本日は第38回。お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の徳田です。そして、ゲストにお迎えするのは、愛媛県宇和郡松野町にあります、森の国バレーの前川舞子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということでですね、今日も始まりましたが、私の方が、もうちょっと前々の方と話したいっていうのがね、気持ちとしてはありました。あ、すいません、皆さん聞いてる方々。前川舞子さんの、まあ、キャンプネームということで、マイマイということで、私も大学院生の時からのね、知り合いというかつながりで、今回、まあ、いろんな取り組みをされてるっていうことは、もういろんなところから聞いてて、情報もあったので、ちょっと久しぶりにマイマイと話したいなということで、ちょっとラブコールを送らせてもらいました。
ありがとうご
という
ざ
こ
い
と
ます。
で、はい。マイマイさん、ちょっと最初に、簡単でも構いませんので、ちょっと自己紹介の方、よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆さん、こんにちは。前川舞子、マイマイと呼ばれています。私は東京が出身なんですけども、5年前に、ここの愛媛県の松野町目黒という場所に、移住をしてきました。で、松野町という町がですね、愛媛県の中でも、一番小さな、小さな町っていうふうに、言われていて、人口が約500人。で、その中でも、目黒集落はさらに一番小さな集落。で、人口が245人の集落に今暮らしてます。で、高齢化率で言うと63%ぐらいあって、いわゆる限界集落と呼ばれる場所です。で、ただ、面白いことに、移住者も、年々ですね、増えてきて、去年、一緒に働く仲間で、赤ちゃんが生まれて、その子が集落で15年ぶりの新生児でした。で、回覧が回って、赤ちゃんが生まれたぞ、みたいな感じで、回覧が回り、で、なんと今年は3人、新しい赤ちゃんが移住者から、生まれっていうような、高齢化率も進み、最近は2週間に一遍ぐらい救急車が通るぐらいな集落なんですけど、新しい命も生まれっていう、なんかちょっと面白いというか、そういった集落になります。で、そこでですね、私は、まあ、松野町目黒のことを、我々は森の国バレーっていうふうな名前をつけて活動してるんですが、私は、自然栽培っていう、方法での農業と、あと野外教育を大学と大学院とずっと学んできたのもあって、教育事業というのを担当させてもらって、そういった役割をもらって、この森の国バレーで、暮らしています。はい、本日はよろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。ちなみに、マイマイは、筑波大学で野外教育を学ばれて、で、修士取られてっていうようなところですよね。はい、
そう
あり
で
がと
す。
うございます。いや、実は僕も、愛媛県の大洲市長浜町というところの出身で、まあ、その長浜町っていうところの区域でいくと多分同じぐらいの、はい、もう高齢化率の限界集落ぐらいの感じかなと思うんですが、ぜひまたちょっと年末なんかね、帰った時には伺いたいなと思ってます。
ぜ
はい。
ひ。
で、今ね、森の国バレーでの取り組みの話もね、こうしてもらったんだけど、この森の国バレー自体も、本当にこうコンセプトがすごい面白くて、特にこの雨土の心っていうのが、すごいこう一つキーワードとして出てるなと思うんだけど、これ雨土っていうのって、なんか一体どういう言葉になるの？これ。
我々がすごく大事にしている言葉の一つです。で、松野町の初代町長さんで、岡田倉太郎さんという方が、いらっしゃったんですけども、裸足で役場に通うような、で、下駄の日もあったし、あと、田んぼにいるアイガモとかアヒルと、 会話ができるとかっていう
おお。
らしいんですが、まあ本当はどうかわかんないですけど、まあ本当に、まあそういった方だったみたいなんですけど、その方が、この森に遊び、この森に学びて、アメツチの心に近づかむという言葉を、残されています。で、まあこの森の森ってどこを指すかというと、メインは、足摺宇和海国立公園のなめとこ渓谷っていう、国立公園が松野町目黒内にはあるんですけども、そこの森のことを指していますが、まあ、そもそも松野町自体が85%、もう9割近くが森っていうような
ほう。
町なので、もう本当に森の中に、1000メートル級の山があって、その麓に集落があるっていうような、町なので、そういった地域です。で、まあ、岡田倉太郎さんがその森で遊んで、学んで、アメツチの心に近づこうという言葉を残されてます。で、まあ、いろんな解釈が、人によってあるんですけど、まず、アメツチってひらがなで表現されてるんですが、漢字にすると、天と地っていうふうに書きます。
雨と地じゃないんだよね。
天と地じゃないんです。天
天
と
と地
地。
なんだ。
そう。
は
で、まあ、いろんな解釈があります。雨土の心を神様っていうふうに捉える人も
あ。
いれば、そのまま漢字の通り、天と地っていうふうに、もう自然のこと、こう地球のことっていうふうに、捉える方もいれば、いろいろいるんですけども、私の中で、いつも説明するときに使うのは、今人間と自然とかこうあまりにも切り離されてしまってるけども、本来人間も自然の一部だよねっていうことに、をもう一度こう思い出そうというか、アメツチの心、自然の心っていうのに、もう一度人間がこう近づく必要がある、思い出す必要があるよねっていうメッセージなのかなっていうふうに、思っています。
もうその、アメツチっていう言葉は、その松野町内では、もうかなり、こう、
そう
し
です
んとし
ね。
てる。うん。
国立公園の入り口にも石碑が立ってますし、あ
おお。
と、隣町が紀北町っていう町なんですけど、紀北町から、松野町に入るところにも大きな看板があって、そこにその文字が書かれてたりとか、あと、小学校、小中、高校はないんですけど、そう、公立の高校はないんですけど、小中学校でもその言葉をすごい大事に、されてたりとか、役場の中に入ってもその言葉がすごい大事にされてたりとか、今我々は、株式会社サンクリアっていう会社の私はに勤めてる、立場なんですけど、その会社の社訓にも、させてもらうぐらい、我々も共感をする言葉で、街の中にもすごく大事に浸透している言葉ですね。
いや、そうですよね。松野町自体は町の歴史もかなり古い町ですよね、多分。確か。
松野町は、そう、平成の大合併で合併をしなかったのもあって、まあ一番ちっちゃな町っていうふうに言われてるんですけど、なので、今年が70周年の
70
を
周年、あ、
迎えて、
70歳ね。
なかなか70周年を迎える市町村って日本の中でも、ね、そんなにはないと思うんですけど、まあ、合併しなかったところはみんな大体そのぐらいかな、です。
で、初代町長からずっとっていうことをいくと、もう70年
そうです
ほど
ね。
ずっとこう受け継がれてきた言葉。
そうです。
多いなぁ。いやいや、まあそのがね、もうその社訓になるぐらいっていうのもなんかすごくわかるいい言葉なように感じますね。そうか。いやいや、ちょっとこう、話をどんどん深めていくとね、もうあっという間にこれ20分経っちゃうんだよね。いや、それでいくとね、今回その、前々とぜひ話したいなと思ってたのが、その、森の国バレーっていう、今働いている、会社の中での取り組みが、やっぱりすごくこう、いろいろとこう、尖ってるというか、すごくこう、面白い取り組みだなと思っていて、まあ、例えばね、本当に、私も学生がインターンに行かせてもらったような、例えばなめキャンプって言うと、まあ長期での子供たちとのキャンプの、まあ本当に10泊11日かなぐらいのね、キャンプなんてもうなかなか今日ね、やられてなかったりとか、今年の4月からアメツチ学舎っていう高校だよね、これ。高校が立ち上がって今、そこの中での学習の中にそういう自然体験なんかがもう盛り込まれていたりとか、このママとこキャンプとか自然体スクールとかも、いや、上げていきたいのはいっぱいあるんだけど、そう、特にね、ちょっと本当に今年の、 それこそ4月の前に、多分前々がさ、なんか
うん。
Facebook で、こういうアメツチ学者の投稿を確かしてて、あ、めちゃくちゃ話聞いてみたいなって思ってたのがすごくあったんで、なんか今回まあちょっとその中でいろんなトピックあるけど、ちょっとアメツチ学者って、なんかどういう、これ
はい。
高校だと思うんだけど、なんかどんな高校なのかちょっと教えてほしいんだけど、いいですか？
はい、ありがとうございます。アメツチ学者は、高校です。高校開校したっていうと、すごく校舎を建てて、寮を建ててって、すごく大きな、ことをイメージされる方もいらっ
す
し
ごい
ゃる
そ
か
の
も
イ
し
メージもあっ
れないですけ
た。
ど、そういう形ではなくて、なんて説明する。高校生、入学をしてきた高校生は、島根県益田市にある明成高等学校の在籍生になります。なので、卒業したら、そこの明成高等学校の卒業生という形になるんですけど、で、その明成高等学校が全日制の課程と通信制の課程を、二課程持っていて、まあ、全日制の課程はいわゆる、毎日、通って授業を受けるっていうスタイル。で、もう一つの方、広域通信制課程っていうのが、メディア学習って言って、パソコンで、学習を進めて、卒業単位を取るっていうような課程なんですけど、その広域通信制課程の、教室を全国に40箇所ぐらい持ってるっていうような、仕組みを持たれてます。
なる
で、
ほど。
まあ、東京とか大阪とか都会、街の中の雑居ビル、の2階に教室があるとかっていう、もちろん教室もあれば、例えば、高校の卒業単位も取りたいけど、私はサッカーをもっと頑張りたいんだっていうので、スポーツに特化した教室もあれば、街づくりっていうことに特化した教室もあれば、宮大工っていうものに特化した、教室もあればっていろいろある中の我々はこの松野町目黒っていう245人の限界集落で、暮らしをベースとした学びを得るっていうようなことに特化をした教室っていうのを、この4月に開校したっていう感じです。なので、通信制っていうとお家でも別に勉強して高校卒業単位は取れるんだけども、お家にこもるなら、この松野町目黒に移住をして、松野町目黒でこもって、本来の生きる力だったりとか、これから世の中が今まで正解だと思ってたものが違う、今まで常識だと思ってたものが、ひっくり返る、不確実な世の中で、君はどう生きていくかっていうことを、森にこもって、農作業をして自分が食べてるものの始まりを知ってみたりとか、あとは食っていうものを、に触れてみたりとか、あとは、食に触れると、例えばお肉ってどこにから来てるんだろう、ジビエってどこから来てるんだろうってなると、森に目が行って、この豊かな森って思ってた森が実は今、ちょっと厳しいことになっている。なんでだろうっていうところから学びが広がっていったりとかっていうような、そういった、学校になってます。で、今年4月に開校して、今は2人の高校生が東京と埼玉から移住をしてきて、
東京、埼玉から来るんだ。
我々と一緒に、住んでます。で、我々っていうのは森の国バレーの、スタッフ、20代、30代がメインで、多いんですけども、我々もみんな移住者なんですね。で、我々もここに移住をしてきて、自分がどう生きていこうか。私だったら野外教育と、自然栽培と、どうこれから、生きていこうかっていうことを毎日模索しながら、暮らしてるんですけども、高校生と一緒に、高校生も、同じ立場で一緒にどう生きようかっていうことを考えてるっていうような、場所、学校になります。
なるほど。なんかもう、ごめん、もう、あまりこう、イメージ自体がね、もう、いわゆるこう、高校っていうことになると、なんか、例えばこれ、一週間、まあ、月から金曜日、普通に、まあ、学校としてやっていくにあたっては、なんか、どういう時間割っていうのかな？なんか、どういう生活になっていくのかな？なんか、
よく
興味
聞
あ
か
る
れ
な。
ます。よく聞かれるんですけど、1週間の時間割で決められているものっていうのは、一切ないです。 ちょっとでもあるのかと聞かれても一切ないです。
あ、そうなんだ。
もうすべて、自分次第。だから、家の中で、寮の中で、一日中だらけようと思ったらそれもできるっていうような、形なんですけど、まあ、我々スタッフが、仕事として私だったら自然栽培だったり教育事業、あと他のメンバーは森川海の再生で領域を舞台にした、例えば植林をしたりとか、間伐をしたりとか、で、川漁師さんに会いに行って、今川の状態がどうかとか、海の漁師さんに会いに行って、海の状態がどうかっていうことを、やってるスタッフがいたりとか、あと食、食、まあ、シェフ、もともとはホテル業なので、レストランがあって、そこにいるシェフがいるんですけど、シェフが、その地元の食材を、使って料理をするっていうことを、一緒に生産者とか回りながら学ぶとかっていうことができたりとか、まあ、いろいろなスタッフがいるので、興味を持った、ものに、を一緒にこう学んでいく。で、今いる高校生二人は、二人とも、食に興味を持っています。で、なんで、今はそのシェフと一緒に、まあ生産者さんを回ってその食材、あ、生産者さんの、収穫を手伝ってその食材をもらってきて、まあなんで私のところにも来てくれるんですけど、一緒に収穫をして、その食材をどう調理して、お客さんに届けるかっていうことを、学んでたりとか、で、やっぱ食から興味を持って入っていくと、やっぱ脳に行き着くし、料理でこうジビエを、さっきも言ったんですけど、ジビエを扱ってたら、このジビエって森から来てるよねっていうので、森に視点が行ったりとか、食ほどは深く興味は持たないけど、でもやっぱり農業も森も、森の環境も川の環境も海の環境も、全部がつながっているんだっていうことは体感ができて、だから今、高校生のうちの一人は、食にずっと興味があって、農業には全然興味なかったんですけど、ちょっと、農の方をちょっと行ってみたいとかって言ってくれて、来てくれたりとか、っていうので、昨日は一緒に玉ねぎを、で、もうすごい寒い中、手伝ってく
確か
れ
に。
て、
そうか。
玉ねぎを一緒に植えたりして、で、その玉ねぎを彼らは料理に使いたいから、そう、一緒に植えますって言って、一緒に作業をしたりとか
で
し
も
まし
絶対めでるよね。そ
た。
れを自分たちで料理して食べたいってなったしね。
そう、そう
そ
なん
り
で
ゃ
す
大切
ね。
に育てるだろうな。
そう。で、今、まあ、一つ食の目標として、うちのレストランがイタリアンのレストランなんですけど、ピッツァを出してるんですね、ナポリピッツァを。で、そのピッツァに乗せる具材を全部一から畑で育てるっていうプロジェクト
な
を、
るほど。
してて、で、なんで、まあ、秋冬野菜と来年の春、夏野菜。なんで、まあ、5月ぐらいにそのプロジェクトが完成するぐらいなスパンなんですけど、なので、畑にもちょこちょこ、来るようになる。まあ、シェフの思いとして、やっぱ料理だけできてたらいいわけじゃない。その料理一つ皿に載ってるには、いろんな人が、手をかけた食材が、まあ、例えばサラダ一つとってもレタスを育てた農家さん、トマトを育てた農家さん、何々を育てた農家さんって、いろんな人の手が加わって一皿になるんですけど、やっぱりその料理が、ただこう、見栄えのいい料理ができるだけが、シェフじゃなくて、くて、その野菜がどんな人が育てて、どんなところから、どんな場所で育って、何から始まってるのかっていう、その原点を知るということをすごい大事にしているシェフなので、そういったのもあって、まあ、畑に行きなさい、嫌だ、嫌だ、言ってないで行きなさい、みたいな感じで 来始めたら結構楽しんでくれて、みたいな
まあ、高校
感じ。
生だもんね。高校1
そう
年
です。
生だからね。それはね、いえ、なんか畑仕事めんどくさいみたいな感
現
じだよ
地
ね。
に行き
それはね。
ながら。で、まあ、北で楽しんで、泥だけは気になって、で、夏とかはもうそのまま川にダイブしてとかっていう感じで、まあ、そんな高校ですね。 結局すべてがつながってるんですよね。暮らしをしてて、食べてるもの、住んでる家も木で建ってるし、竹で建ってるし、森から来てるよね、とか、なんかすべてがつながってるっていうこと。で、そのつながりの中に本来人間もいるはずだからっていうことだったりとか、体感してもらう3年間を過ごす中で、自分ってどういう人間なんだろうとか、自分って何が好きなんだろうとか、なんかこう、自分がワクワクするものっていうのを見つけて、これからの時代どう生きていくかっていうのを、まあ、一緒にこう考えるっていうような高校ですね。
いいね。まあ、いわゆるその循環とか、まあ、それが最初の言った飴土の心に近づかんってことなんだろうね。いや、まあ、それは僕の解釈かもしれないけど、なんか今すごい繋がったし、そのね、今入ってる二人、まあ、次また入ってくるだろう、高校生たちが、なんか、これからどう生きていくかってすごい楽しみだね。
いや、本当
ね。
にそうですね。
まあ、彼らはね、あと、今、第一期生あと2年ちょっとあるしね。いや、なんかそれはすごいこれからもちょっと気になるし、ちょっと定期的に話聞きたいな、なんか。
はい。ぜひ、高校生に会いに来
そう
て
だ
く
よ
だ
ね。
さい。
本当に、高校生たちにもちょっと話聞いてみたい。なんか、ラジオ
あ、
出演してくれないか
ぜひ、
な、高校生たちね。
めっちゃ
ね
喜ぶと思います。
え。あ、
なん
本
か、
当。
私を取材にしに来てくれた方に、僕にはなんかインタビューすることないんですか？みたい
いや、それはもうぜひちょっ
感
と
じなん
行こ
で、喜ぶと思います。
う。そうだね。いやいや、これね、このラジオの本当にちょっと申し訳ないところなんだけど、気づいたらもうね、20分やってるんですよ。本当に実はね、さっきリスナーの皆さんちょっと前々とは、これ始まる前40分ぐらいね、ちょっと打ち合わせなんかしてたんですけど、もう40分のその打ち合わせが盛り上がりすぎてね、これ何話そうかみたいな感じなぐらい、ちょっと今このラジオの中で取り上げられてるのはもう一部の一部すぎて、ぜひですね、ちょっとリスナーの皆さんこれ話もっと聞きたいなとか、ちょっとここ知りたいなと思ったら、今回のリンク先にもホームページもちろん載せさせてもらいますし、なんか前々とも繋がってほしいなっていうふうに思います。はい。すいません。なんか前々唐突な形でこういう終わりを迎えていくんですけど、前々の方からもぜひちょっと一言いただけますか？
はい。そうですね。いろんな取り組みをしてます。私だけじゃなくて、いろんな仲間が本当に面白い取り組みをしてて、で、まあ何を目的にというか、何を目指してやってるのかって、我々もよく話すんですけど、やっぱり、まあ、冒頭でも話したように、15年ぶりに赤ちゃんが生まれて、今年3人新生児が生まれてって、で、その子たちがおそらく100年後も生きている。100年後もこの地球環境で生きているって思った時に、今の状態の自然環境、地球環境がそのままいい形で残ってるだろうかって考えると、やっぱり農業とか教育とか、森川海の、事業とかをしてると、これはまずいよっていう、現状が見えてきます。これ100年後、あの子供たちが100年後生きてたとして、まあ、ほぼ生きてますよね。生きてたとして、結構深刻な地球環境を、で生きてるかもしれないって思った時に、まあ、彼らに何を残せるだろうかっていうので、今20代、30代、まあ、代表ご夫妻は50代ですけども、なんかそこをすごく、みんな共通意識として持って、こうエネルギーとして動いてるっていうのは共通としてある。だからこそこう加速もするし強い団体なのかなっていうのは思ってます。で、ぜひまあ、ラジオで聞いていただいた方、イメージついくかもしれませんが、現地に来たらさらに深まると思いますの
そうだ
で、
ね。いや、もう行きたくて仕方
ぜ
ないもん、今。
ひ、ぜひ現地に来てもらって、フィールドをちょっとご案内しながら、その新しく生まれた赤ちゃんとも関わってもらいながら、未来に何が我々に残せるかっていうことをなんか共に考えられたらいいなと思ってますので、ぜひ、お待ちしておりますっていう感じですね。はい。
もうそれはもう私も含めて皆さん行きましょう。現地に。僕は今これね、ズームで 録画してて、マイマイの顔を見ながら話ができてるんですが、マイマイの顔もなんかすごい今もういいね。なんか、すごい
りがとうございます。
豊かなというか、すいません、僕の方もね、最後感想みたいになっちゃいますけど、なんか前々といろんな、話をね、それこそ、なんかこう縁あって定期的にね、いろいろ話もさせてもらってるんだけど、なんか今の話をしている前々の顔なんかを見てるとすごくなんかエネルギーに溢れてるし、なんかすごい自分の中で、こう自分の自然体で生きてるなっていうのをすごく感じて、なんかすごいそれに対して言うと、なんか個人的には羨ましいなというか、すごいいいなっていうのをね、話伺いながらも感じてました。まあでもその背景にはね、今そうやって取り組まれているような活動だったりとか、まあ今住まわれているのはその地域の中での営みとか、その中での循環とかっていうのが多分すごく綺麗に回ってるんだろうなっていうところがあるので、なんか本当に、再三言いますけど、すごいこう行ってみたいし、またなんか話をゆっくり聞きたいなっていうふうに感じました。本当にちょっと前々忙しいところだったんですが、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということですね。リサの皆さん、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたいとか、まあもちろん森の国バレーもっと学びたいとかね、知りたいとかっていうこと、まあ一緒に活動を盛り上げていたいっていうふうに思った方は、ぜひですね、総林社中で運営するオンラインサロンだったりとか、そういったものにぜひご参加いただけたらいいなというふうに思っております。詳細はまた総林社中のホームページからチェックしていただけたらと思っております。お待ちしております。ということで、マイマイさん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
いや、もうこちらも楽しかったですね。はい。またちょっとゆっくり話そうね。
はい、お願
行き
い
ま
し
すんで、年末愛媛に帰った時なんかもちょっと
ます。はい。ぜ
連絡
ひ、
ちょっとね、でき
お
た
待
ら
ち
し
しております。
い。はい。ということで、リザの皆さん改めてありがとうございました。次回の車中ラジですが、12月の29日の月曜日ということで、ゲストはまだ秘密です。ということで、皆さん、楽しみに、しておいてください。ではまた来週、車中ラジでお会いしましょう。ありがとうございました。